どうぞご着席ください。マルコによる福音書を読み進んできておりますが、今日読んだところは13章の最後のところであります。章の最後ということのみならず、ここは主イエスキリストが十字架にかかる前の晩の人によって告別説教というふうに呼ばれるその最後の場面が今日読んだこの箇所でございます。告別説教、亡くなる前に、いなくなる前に伝えておきたいことがある。この世的な言葉で言えば、遺言のようなものがこの告別説教でございます。そしてそれは場面がそうだからということのみならず、私たちが信じておりますキリスト教というその宗教の根幹を成しているものがこの告別説教において語られていると思われます。キリスト教とはどういう宗教なのか、キリスト教とは何なのか、奇跡を行って人々を喜ばせる、分かりやすい例え話をして人々に元気を与える、それも確かにキリスト教という宗教の一つの側面ではございます。ですけれども、キリスト教の真髄というものは例え話や奇跡よりもこの主イエスが弟子たちに語ったこの言葉にこそその大切な事柄が述べられていると私は感じております。そこでこの告別説教、マルコによる福音書は他の福音書に比べて少しボリュームが少のうございます。ですからとても明快、分かりやすいかと思います。どこから始まっていたのか、13章この1章だけでございます。この13章1章だけで主イエスが語っていたことは、あなたたちは苦難を受けるよということでございます。苦しみを受ける、苦難を受ける、そして人によっては命を落とすでしょうという、そういう悲惨なことを語るのがこの告別説教の主な事柄でございます。キリスト教宗教というものは信じれば楽ができるというものではございません。信じれば辛いものから、痛いものから、悲しいものから、そこから回避することができますよというふうな甘い言葉をささやくものがキリスト教ではございません。主イエスキリストが愛する弟子たちに対して明日十字架にかかるというその前の晩において語った言葉は、私を信じていれば楽ができるよという、そういう事柄ではございませんでした。そうではなくて、あなたたちは苦難を受けるというふうに語ります。これは何も信仰を持っているから苦難を受けるんだという、そういう歴史的な宗教迫害のことを語っている言葉ではないでありましょう。誰でも苦難を受ける、誰でも苦しみを受ける、誰でも死を味わう。キリスト教を持とうが持つまいが、どんなものであればあっても必ず苦難を受けると言っているのがこの主イエスキリストの言葉です。私たちは皆苦難を受けます。信じているのにどうして病気にかかったの、信じているのにどうしてうちは家族がバラバラになってしまったの、信じているのになぜ私たちはこんな災害に襲われなければいけないの、信じているのにどうして戦争に巻き込まれたの、そう言いたくなることがあります。ですけれども、この主イエスの告別説教と照らし合わせれば、そういう発言は的外れであると言わざるを得ないでありましょう。信じていても戦争には巻き込まれます、信じていても病気になります、苦難に遭います。それがキリスト教という言葉を私に伝えているものです。ですけれども、イエス様はその時に言います。苦難を受ける、 その時こそ人の子がやってくる時だ。キリスト教という宗教は苦難の中に光を見出すものがキリスト教です。私はこの宗教、説教の中で、毎週の説教の中でその先という言い方をしてきました。その先、苦難の先、その先があるのがキリスト教信仰というものの希望です。ここでもうおしまいでしょ、ここがもう終わりでしょ、私たちはもうそのどん詰まりというところに突きつけられることがあります。そこに引っ張られていくことがあります。そこでもう身動きが取れなくなることがあります。ですけれども、そこでこそ私たちの宗教が私たちの信仰の出番でございます。その先があるのだ。それはたとえ死を迎えたとしてもその先があるのだと言えるのが私たちの信仰です。永遠の命というのは、何度も申しますけれども、不老不死のことではございません。いつまででも生きていれるのが永遠の命ではございません。永遠の命というのは、死を経験してもなおその先に変わらず続くものを私たちは持っている。私たちは死が終わりではないと言っているのが永遠の命と聖書が語っているその言葉でございます。苦難、行き止まり、拒絶、断絶、もうおしまい、その先、それをいつでも見据えているのが私たちのキリスト教というものの大きな特徴でございます。私たちはイエス・キリストを信じる、イエス様によって救われたと信じる。でも苦難があると大騒ぎをしてしまう、死があると恐ろしくなってしまう、この世で頼りにある富に、経済に身を委ねてしまう、その先を忘れてしまう。それは信仰が弱いですね、というふうにボートの中でイエス様に言われてしまった弟子たちと同じようなものになっているのかもしれません。信仰はどうしたんだ。嵐の中でおどのく弟子たちに主イエスは語りました。苦難の中で怯えている私たちにも主イエスは語るのかもしれません。信仰の弱い者たちよ、私が共にいる。さて、今日のところは目を覚ましていなさいという小見出しがついている通り、ここは目を覚ましていろというふうに言われていることからです。一番最後、主イエスは弟子たちに、そして全ての人に言うのだというふうにおっしゃられているように、最後に一番大切なことは目を覚ましていることだというふうにおっしゃいます。さて、この目を覚ますということはどういうことなのでありましょうか。眠っていないこと、それが当然目を覚ますというふうに言われていることではありますけれども、私は眠っていませんよ、目を開けていますよ。でもその私たちに向かって目を覚ませというふうに主がおっしゃる。目を覚ます、目を覚ましていろ、一体これは何を語っているのでしょうか。一つの例えを主は語っておられます。それはちょうどというふうに34節にありますけれども、それはちょうど家を後に旅に出る人がしもべたちに仕事を割り当てて責任を持たせ、門番には目を覚ましているようにと言いつけておくようなものだ。だから目を覚ましていなさい。いつ家の主人が帰ってくるのか、夕方か夜か、鶏の鳴く頃か、明け方か、あなた方にはわからないからである。主人が突然帰ってきて、あなた方が眠っているのを見つけられるかもしれない。この例え話はですね、おそらくですけれども、後にタラントンの例えへと成長していったものの一つの核になるものだというふうにも思います。タラントンの例え、あそこに眠っているものは登場してはいませんでした。でもあそこに眠っている人がおりました。 眠っている人続きでもう一つ聖書の中で語っている話を思い出してみましょう。主イエスがゲッセマネの園でお祈りをしています。弟子たち3人ばかり連れて行きました。私は向こうに行って祈っているからここで晩をしておいてほしい、そう言い残して主イエスは一人お祈りするところに出かけていきました。ところが戻ってみると弟子たちは眠っていた、眠っている。人はいつ眠くなるのか、どういう状態を聖書は眠っている状態だと言っているのか。神様が今ここにはいませんね、イエス様は遠くにいますね、人はどうやら神様が遠くにいるというふうに感じる状態のことを聖書は眠っているというふうに言っているようです。タラントの例えを思い出してみましょう。タラントの例え、10タラント、5タラント、1タラントをもらったしもべたちがおりました。ご主人様は旅に出かけました。いなくなりました。距離が空きます。距離があった時に5タラント、10タラント、1タラントをもらった弟子たちは何をしたのか。ご存知のように5タラント、10タラント、5タラントをもらった者たちはそれを商売につぎ込んで倍に増やしました。さてその時1タラントをもらっていた者は、結論は皆さんご存知のように彼は何もしないで叱られてしまったというのは結論ですけれども、何をしていたのでしょうか。何を感じ、何を見ていたのでしょうか。彼は主人が帰ってきた時にこう報告しています。ご主人様が怖かったので私は何もしませんでした。主人がいなかった時、このしもべは恐怖を感じていました。単なる言い訳の言葉だというふうに処理するのは簡単です。ですけれども私はここで一つ立ち止まってみて、これが彼の本心であったとしたらどうなんだという、そういう解釈を試みてみましょう。言い訳ではなく彼は本心から恐れていた。5タラントン、10タラントンをもらった人たちが商売を始めている。一時はそれをなくします。一時はそれを失います。その時に1タラントンのものはどういうふうに見ていたか。私は1タラントンをちゃんと持っている。大丈夫だ。彼らは5タラントンを失っている。10タラントンを目減りさせている。失っている、なくしている、いるではないか。こんな危険なことを何でするんだ。私は1タラントンをちゃんと守っている。結果的に彼らは増やすことに成功しましたから、ご主人様に褒められるということに、そういう褒美に預かることができましたが、その過程で1タラントンのものはずっと怯えていたのではないでしょうか。5タラントン、10タラントンをもらった彼らがなぜ頑張ること、働くことができたのか。この主人というのはおそらくそれほどの金、まあ、タラントンという例え、金額は後で調べていただければ結構ですけれども、相当の金額です。それを5タラントン、10タラントンというふうに弟子たちに、しもべたちに振る舞えるわけですから、この主人は相当な商売上手だというふうに思われます。商売上手な主人はもしここにいたら、この10タラントンで、5タラントンで何をしたのか、働いた者たちはおそらく、もしここに主人がいたら、そう思って働いた人が、主人がいないという感じで、何をしたのか、ただただ人に見せられてもらうのに、見つけるのか、
について生きるんですよ。お金に学歴に仲間に権力に力に、それにつがみついて一生懸命生きようとし、失うことを失うことはないようにないようにないようにと、死をなるべく遠ざけながら、死と遠くなるようなことを一生懸命選びながら生きていく、それが人間の、神になっている人間の姿です。どこかにある姿ではございません。それは私たちの姿を姿です。ここに言うと、私たちの姿かもしれません。恐ろしいから怖いから、さあどうしようか。イエスはだからこの特別説教の中で発信です。あなたたちは避難を受けるよ。人は逃れようと思って一生懸命いろんなものに縛り、ですけれども、イエスが強くがはっきりおっしゃっていることは、そういう努力は無駄ですよ。生きるには生きるんだ。避難を味わうには避難を味わう。
ヨハネ福音書の中で弟子たちに語りました。世に勝っている、何にも負けないもの、死にも負けないもの、死はこの世のものです。そのこの世のものの死にも負けないもの、それが私、それが共にいる。なぜ私たちは眠ったかのようにしてこの世のものに心を奪われていく、そういうことが起こるのでありましょうか。なぜ信仰が弱くなってしまうのでありましょうか。私自身、自分たちの信仰を問い直さなければいけないのかもしれません。私の信仰は一体何を見ているのか。怖いものから回避ができますよ、そういう信仰ならば、怖いものが見たらそんな信仰など吹き飛んでしまいます。いや、信仰など何も役に立たなかったと言って、怖いものをただただ怯える日々になってしまうでしょう。私たちの信仰はそういう類のものでは本来ございません。怖いものがあっても起きてられます。死が迫ってきても目を覚ましていられます。恐ろしいものがあってもそれを 見つめ続けていられます。その先を見ているからです。眠って慌てふためいている暇はありません。目を覚まして喜んでいる、それが私たちキリスト教の姿です。告別説教、十字架にかかる前の晩、暗い風景の中で語られていると、私たちはついついこの話を聞いてしまいます。ですけれども、ここで語られていることはとても明るいことです。何にも怯えなくていい、全知全能の神様が私たちといつでも共にいてくださる、そのまことに一点の陰り曇りもない明るい言葉が弟子たちに語られています。その明るい言葉こそが私たちの信仰の源でございます。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、目に見えるものに私たちを怯えます。それは確かに目の前にあるではないか、その危険は確かに迫っているではないかというふうに私たちは言います。ですけれども、それは眠っている私たちの心が見ている世界です。目を覚まさなければならないでしょう。神の守りが、あなたの慈しみが、愛が私たちを覆っている本当の世界へと私たちは目を覚まさなければならないでありましょう。私たちが目覚めることができますように、目覚めて誠の信仰を歩むことができますように、新しい命を、新しい信仰をこの日またお与えくださいますように、新しい命信仰とともに新しい一週間をまた歩み出し、喜びのうちにその時を過ごすことができるように守り導いてください。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。